いやー、実はね、久しぶりに、セックスしちゃって。まあ、嘘なんですけど、まあ一応ね、エイプリルフールじゃん。今日4月1日ってことでね。で、嘘つかなくちゃなっていう、そんな強迫観念に駆られましてね。ちょっと中学生みたいな嘘をついてしまいました。失礼いたしました。全く、女性とね、触れ合いってことがないからね。もう本当にないね。満員電車で、ちょっとね、女性と密着するとかね。そのぐらいしかね、本当に女性と触れ合う機会ないからね。もう、そろそろ、今年こそは、ね、女性とセックスしたいなと思ってるんですけどね。毎年言ってるけどね。もうそうそうないんです。まあ、セックスしたら、ね、このラジオの方もね、面白さがなくなっちゃうかなと思ってね。あえて、ね、モテモテですよ、僕は。だけど、あえてね、まあ、我慢しているって部分。まあ、なきにしもあらず、的なところはあると思うんですけど。まあ、そんなんでね、今日から、まあ、新年度ってことでね、4月1日ということでね、まあ、心をね、また引き締めてね、新しい気持ちでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなこんなでね、まあくだらない、そんなね、嘘までついちゃいましたけど、まあ巷じゃさ、そういうエイプリルフールネタみたいなのあるじゃない。そういうネットとかさ、そういうのがね、あんまり好きじゃないんだよ俺ね。だってそういう2ちゃんとかのまとめサイト見ても、やっぱりね、どれが真実のそういう内容のニュースなのか全然わかんないから、だからね、逆にめんどくさいなと思って、そういうの選定自分でしなくちゃいけないから。真に受けらんないじゃん。だから結構、今日、ってかちょっと地震が起きてるぞ。わ、ちょっと地震大きいな。もう困ったもんだね。でもね、先週ね、ちょっといろいろあって、まあ、生放送でね、話した内容、まあ結構編集してね、カットしたわけ。でもこのカットっていうのはあんまりさ、面白くなくなるじゃない。この生放送の面白さっていうのをやっぱりね、ポッドキャストの方でも出していきたいなって思うから、だから今まだ地震で揺れてますけど、ね、このアクシデントはもうちゃんと放送していこうと思ってね。まあ、そういう、ね、あとはそういう BGM だったりとかね、エコーとか、そういうのは、まあ、つけるためにね、編集しますけど、話の内容はね、もうなるべくそういうのはね、カットしない方向でやっていきたいなと。まあ、そんなね、まあ、4月からの新しき放送ですからね。今年からさ、なんか、また新しい学年になったりとかね、新しい学校行ったり、新社会人になったりね、新生活始まったりさ、いっぱいあると思うの。で、その中のね、一つの楽しみとしてね、このラジオね、聞いていただけたらね、こんなに嬉しいことはないなと思って。で、どうしても地震が気になっちゃうんだけどさ、まあ、関東地方はね、今地震揺れましたけどね、震度何なんでしょうかね。ちょっと揺れたね、結構ね。まあそんな震災から、まあ、1年も経ってさ。で、まあ地震ね、ちょっとまた少しずつ揺れてきてるじゃない。まあ、そんな怖いんだけどさ。まあそんなのね、このラジオを聞いてね、まあその不安もね、吹き飛ばしていただけたらなと思いますからね。今日もね、23時から1時間ぐらいね、お聞きいただけたらと思います。で、何かあればね、お便りの方お待ちしてますから、お便りの方もね、読んでいきたいと思いますよ。で、お便り、こちらが掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の方は童貞ネットとググっていただいて、で、そちらの方に、掲示板の方、ラジオ用スレその3というね、ところがあるので、そちらにお便りいただけますか、あとはメールでお待ちしております。メールの方はメールアドレスが radio@doutei.net、 radio と違いますね、 radio@doutei.net、 radio@doutei.net、 こちらまでお待ちしております。じゃあそんな感じでね、今日もねやっていくんですけど、今日はね、何の話しようかっていうのもあるんだけどさ、そんなに大きい話がないから、まあ、細かい話が多いからね、もう細かい話をね、 本当にちょこちょこしてってね、そんな1時間になるかなと思いますからね。いや、あるのよ、話したいことはいっぱいあるんだけど、もう全部細かくてね、3分ぐらい、一ネタ 3分であれば20個の話題喋れるでしょ。まあそんな感じでね、まあ、そんな喋んないんですけども、でね、まあ今一番喋りたいの、そうだな、まあせっかくね、セックスの話が出たからさ、ね、まさかここでセックスの話をね、蒸し返すとは思わなかったとは思うんだけどさ、いやもう寂しくて最近、多分花粉が悪いのよ、すごい花粉症だからさ、スギ花粉とかね、メーター振り切ってるっていうの、その数値がだから0から100みたいなのあって、で俺100なんだよね、数値振り切っちゃってもう測れなくなってるから、だから花粉すごくてさ、で花粉がすごいともう毎日体調が悪いわけよ、もう起きたらもう体しびれてるみたいな感じになってんので、無理やり体起こして、でなんとかね通勤とかしてもう歩いたりとかして体を起こすことによって少しずつね、まあその日生活できるぐらいにはなるんだけどさ、でも鼻水止まんないしさ、でそんな毎日続いてるとさ、もう心もねどんどんねすさんでくんだよね。そんなんで今週で、まあ、先週ぐらいからかな、ずっともうハイパーネガティブ期来ちゃってさ、でもう辛くて、もう心も体も辛くてさ、でもうお金ないでしょ、もうこの間通帳に1万円しかなかったしさ、で仕事もねもう辛いし、今一番忙しい時期でさ、もう仕事辛いし、であと女ね、全然女ともう関わりないからさ、まあもしかしたらね、今度俺も前に合コンで知り合った女の子がさ、アニメちょっとね好きな女の子だったから、そろそろねアニメ終わりますから、今期のその冬のアニメがねもう終わり始めてるからね、これ終わってでまた春新しいアニメ始まるから、そしたらちょっとね1話を見たね感想なんかをちょっと飲みながらしませんかみたいなメールをね、まあする可能性もあるからね、まあ、ここで女性がどうこうなる可能性もあるけど、セックスしましたっていうね放送が近いうちにあるかもしんないけど、ないだろうけどね。なんででも現状はねそんな女性の話なんてないですから、でも寂しいと、なんでかなと思ってさ、そんな話をねちょっとしてたらね、多分ダッチワイフがいないからじゃないかっていうね話になったわけですよ。だってさ、引っ越ししてくるときにね荷物多いし、で引っ越し業者に頼むからさ、もういかがわしいものはなるべく捨てていかないといけないと。だからそのダッチワイフの方もね、前の山本優奈ちゃん、満足学園の子ですけどね、これはもう残念ながらゴミ袋に入れてね、もうビニールのね、もうしょうがないよ、ビニールなんだから、それはもう燃えないゴミですよ普通にね。でそれでまあ出してね、さよならしたんですけど、だからねこの部屋はね、君がいた頃とはね、なんか部屋の大きさが違うみたいな、ね、広く感じるみたいな、そんな感じになっちゃってるから、なのでまたねダッチワイフ買おうかなと思ってさ、今ちょっとリサーチかけてるところなんですよ。もう寂しくて、もうビニールのね膨らますタイプのあの子でもやっぱりねいるといないじゃね運命の差ですからね。そんなんで、でもやっぱりね満足学園、まあそこのね学校に通ってる子はね皆さん可愛いから、どうしようかなと思って、そしたらさ、昔はねその満足学園ってのあって、でその後に満足学園 B 組みたいなのできてさ、で正直 B 組が B 組の子も可愛いなと思って、でそれも検討してたんだけど、今回さちょっと調べたら満足学園のアフタースクールっていう新しいまたねシリーズが出てるらしくてさ、来たなと思って、もうねいい子がいたんだよ。まあ名前はねまた近いうちにねうちに遊びにね来ることがあれば、その女の子がねぜひね紹介したいなと、ね、うちの嫁ですと、セックスしましたと、ね、まあこのセックスしましたはね一番虚しいんですけど、そんなんでね満足学園アフタースクール、ぜひね気になった人ね Amazon とかでも売ってるし、あともっと詳しいね画像とかね 見たい人は、まあ、他のね、まあ、18歳以上は見れないとかね、そういうサイトになりますけども、そういう通販サイトとかでね見るといろいろ載ってるかなと思いますから。でこのね満足学園アフタースクールにはね、まあ、一応2種類あんのかな。2人女の子が在籍してるみたいで、で1人の子は、正常位スタイルね、このね女の子の区分けが対位っていうね、それがちょっと悲しくなってくるんですけど、正常位スタイル、まあ、突っ立ったような形だよね。で、あともう一人はバックスタイルね、後ろからつけますという感じなんだけど、俺はさ、セックスするだけじゃ満足できないさ、そういう満足学園だからさ、ぜひね椅子に座ってほしい。俺んち椅子が2つあるんだけど、いつも俺はね椅子座りながらねこうやってラジオやったりとかパソコンやったりするんだけど、で1個椅子が空いてるんだよね。なのでここに座ってほしいなと思ってね。なので正常位スタイルだと膝を曲げてないんだよね。だからバックスタイルの子を買って、でそこに座らせることは多分できるからさ、バックだからね膝曲げてね、いるスタイルですから、でそれで座れますからね。でちゃんとお洋服も着せてあげようかなと思って、気持ち悪ね。いや気持ち悪くないですよ、気持ちいいんですよダッチワイフは。なのでね、そうなんで俺もねまた新しいダッチワイフをね買おうかと思ってますから、ぜひね気になった人はチェックしてみてはいかがかなと。でまた来たらね久しぶりに、最近やってないからね、オナニー研究室、こちらのコーナーでね紹介していきたいと思いますからね。まあ、今月4月中にはね買おうかな。ね。でももう31歳じゃん。まあ、前買ったのは興味本位じゃない。まあ、いつだかわかんない。28とか29の時に買ったダッチワイフですよ。で、あの時買ったのは、本当に、こういうのはね、あるんだと。で、一人暮らしだし、せっかくだから買おうっつって買ってるわけ。で、今回買うのは、もうそこから何年も経って、一回ダッチワイフを経験していて、で、その上で買おうとしてるからね。これは正直気持ち悪いっていうね。本当に興味本位だけじゃなくなってきてるからね。もう癒しを求めてるからね。まあそんな癒しがね、3000円ぐらいで買えちゃうってね、そんな時代ですからね。まあぜひね、また使った感想、使ったっていう表現がね、女性を物みたいに言ってるみたいでね、僕はもう本当に心苦しいからね、ぜひね、お手合わせね、願った後のね、ちょっと感想なんかもちゃんとね、ラジオの方で、おしゃべりしていきたいと思いますからね、お楽しみにというね感じでしょうか。じゃあそんなんでね、ちょっとお便りもいただいてますからね、お便り読んでいこうかな。お便り、ラジオネーム、もちづきさん、こんばんは。聞き始めて2ヶ月くらいになるものです。ほんと最近は日曜のこの時間、お風呂に入って寝るまでの楽しみになっています。それだけなんですが書きたかったんです。ほんと楽しみにしていますので頑張ってくださいというね、お便りいただきましてありがとうございます。そんなね、楽しみにしてもらったねラジオなんですけど、もうセックスしたっていうね、そんな嘘と、あとダッチワイフの話っていうね、こんな話をね、そのせっかく体をね、そのお風呂に入って清めてもらって、そんな姿でね聞くような内容じゃないですからね。まあでもね、それなのでも楽しみにねしていただいてるんであればね、嬉しいですからね。これからも聞いていただけたらね、本当にありがたいなってところですね。あとは、ラジオネーム、みずさん、MIZ さんね、みずさん。いつもポッドキャストで聞いているけど、生放送は初めてだわってね、お便りいただきましてありがとうございます。ということはね、生で大惨事にね、立ち会えるっていうね、そういうことですから、ね、今日は大惨事じゃない放送にね、したいもんだね。やっぱりね、生放送で聞いてるのと、ね、ポッドキャストで聞いてるのって、結構ね、距離感があると思うの。焦ってる感とかね、そういうの生放送だと、なんだかんだ感じられるんだよね。なのでね、生放送の醍醐味をね、体感していただけたらね、そりゃ嬉しいですねってところですね。じゃあね、あとね、ちょこちょこ話したいこと、もう、今日お別れのコーナーでね、いっぱい話そうと思っていたことあるんだけども、この辺も全部出しちゃった方がいいね。もうね、細かいの全部ね、喋っていこうと思うんだけど。ま、部屋、ね、今、ま、一人暮らしでね、この間引っ越しして、もう新しいところで4ヶ月ぐらいね、経とうとしてるわけなんですけど、やっぱりね、 もうどこに引っ越そうとね、床にやっぱ毛がね、いっぱい落ちてるんです。毛だらけなんです、家の中が。で、髪の毛も抜けるしね。で、チン毛も抜けるし、なんだけど、で、前にちょっと話したんだけど、足の毛がね、多分結構これが抜けてて、で、それも、その床に面している毛のね、割合の、まあ、多数を占めてるんじゃないかと思うので、長いのよ、毛がやっぱし、太ももとかさ、すね毛とかさ。で、もうチン毛かすね毛か分かんないから、だからもうすね毛揃おうということで、今週ね、すね毛剃りましてね、31歳になって久しぶりに2回目か3回目のね、あのすね毛剃りなんですけど、過去にもね、すね毛剃ったことあるんですけど、その時は、なんか体毛という体毛をね、全部剃ろうっていう、そんなね、意味のわかんない思考になってね、まあ、チン毛も剃ったんですけどね、まあ、今回はチン毛残しの、ね、太ももと、このふくらはぎとかね、その辺を全部、足の毛はね、全部剃ったんですけど、でもね、俺ね、カミソリっていうのがね、あんまり、なんだろう、馴染みがなくて、ヒゲ剃りとかも電動のシェーバーなのね。だから、ああいう、なんだろう、普通に売ってるさ、カミソリっていうのをあんま使ったことがないっていうのと、あと、結局、ああいうカミソリって、歯をさ、捨てなくちゃいけないわけじゃん、いつか。ちょっとゴミ捨てんのめんどくさいなと思ってさ、めんどくさい、どうしようかなと思って。で、ふとね、思ったのがさ、俺、ヒゲ生やしてるから、まあ、似合わないというね、似合わないという、ちょっと評判のね、ヒゲを生やしてますから、生やすと、しゃくれてるっていうね、しゃくれてしまう、そういうなんかトリックアートになってしまうっていうヒゲなんですけども、で、このヒゲもね、お手入れがあるわけですよ。で、普通のヒゲ剃りとかでやるとめんどくさいので、ヒゲトリマーっていうのをね、買って、まあ、これが結構使いやすくてね、バリカンみたいなね、感じなんだけど、まあ、ヒゲ専用のバリカンみたいなやつがあってさ、アタッチメントがついてるんですけど、だから、これでね、まあ別にアタッチメント外しちゃえば普通のバリカンのね、やつですから。で、これで、普通に電動のね、そういうシェーバー感覚でね、もう剃っちゃおうかなと思って。別にツルツルにする必要ないのよ。毛が、途中でちぎれて落ちたりとか、抜けて落ちなければいいだけだから、短くなれば、その可能性はかなり低くなるからね。だからもういいやと思ってさ、全部もう剃ってさ、だから今ね、足はね、ちょっとなんかちょこちょこちょこちょこ生えてるけど、別に遠くから見たらね、 毛だらけには見えないしね、昔はもじゃこうだったからね。なんでこれでね、部屋の掃除が楽になるなと思って。だから気持ち悪いよね、もしね、俺が来週あたり誰かとセックスすることになってさ、その時に服脱いだらもう足の毛だけがね、剃られていると気持ち悪いってなるじゃん。でもさ、言い訳するわけじゃん、俺は。いや、もう部屋がさ、もう毛だらけになっちゃって、だからもう足の毛剃ったんだよって。でもさ、すごい言い訳臭いよねと思って、なんか隠してんじゃないのこの人みたいなさ、いう感じになっちゃうからね。俺もちょっとね、ビクビクしてるんだけど、まあビクビクする人もないよね、そんな機会ないからっていうね、話なんだけどさ。まあそんなんでね、家中毛だらけで困ってるって人いたらね、ぜひね、多分君は足の毛が濃いぞ、だから足の毛を剃ると、多分ね、その毛っていうものはね、そんなに落ちないんじゃないかなと思うからね、ちょっと試していただけるとね、とてもいいんじゃないかなと思います。じゃあそんなね、毛の話、まあ、こんなね、細かいネタですよ、そんなばっかりですからね、今日はね。で、あとね、ちょっとまあ、お便りとか挟みつつね、読んでいきたいと思いますけども。お便り、ラジオネーム、天正さん。パルさんの後押しで、3月31日の土曜日に、志田未来さんの握手会に行ってきました。緊張のあまり、可愛すぎて、よく見ることができなくて、反省点もいっぱいありますが、行ってよかったと思います。パルさんのおかげです。ありがとうございました。今度パルさんの握手会に行こうと思うのですが、いつ頃開催の予定でしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。後楽園遊園地で僕と握手的なね、やりましょうかね。誰が来るんだってね、天正さんしか来ないような気がしますけど、ね、前にね、そのちょっと志田未来ちゃんのね、握手会に行きたいって、ね、思っているというお便りいただいてね、行ったらいいのかな、どうしようかなみたいなね、ことだったんだけど、ぜひね、行った方がいいと、そういう風に、まあ僕のね、後押しがあってということでね、まあ、実際行ってみたということでね、やっぱりね、なかなかそういうテレビのね、中でしか見れない人 っていうのとリアルに対面するってことはそうそうないから、なのでね、行ける機会があったらね、やっぱし行った方がいいよねって、そういう人をね目にするね機会ってやっぱり少ないからさ、そういう人がいるんだって、やっぱし本当にね違うんだよね、パーツが違うんだよね、人間のパーツが違うし、オーラが違うし、あーこんな子本当にいるんだってなるから、本当にそんなこと握手とかできちゃったらねやばいよね、その手はもう一生洗えないよ、まあ一生洗う前にまあチンコ握るんですけど、それでね、だからまあそういう機会があればね、俺もガッキーも前にさ、ガッキーにリアルで会う機会も本当あったんだよ、なんかガッキーと一緒に星を見ようみたいなね、そういうなんかイベントがあってさ、あれ行きゃよかったと思って、本当にだ、本物のガッキー目の前にしたら俺もう震えちゃうもんね、全身痙攣しちゃうもんね、でなんかビクンビクンして精子出ちゃうみたいななっちゃうからさ、もう、まあ、それ行かなくてよかったんですけどね、ヤフーニュース載っちゃいますからね、なんだけどちょっとねそういう機会があればね、本当に次回ガッキーと会えるって機会があれば俺はね本当に仕事休んで行きたいなと本当に思うんだよね、なのでね、やっぱり好きな芸能人とかねアイドルとかいたら、だから AKB 好きな人は本当にいいよね、そういう握手する機会があるわけじゃない、まあいろんな方法がありますけど、ね、いろんなものを買わないとね握手できなかったりしますけど、でもお金を払うことによって自分の大好きなアイドルともう対面できて、それで握手ができてちょっと喋れるわけじゃん、それはねとても素晴らしいことだなと思ってさ、まあいろんなね意見はありますけど、まあ僕らみたいなそういうね、まあリアルとはね少しかけ離れた生活してる人間はリアルの女の子とね接する機会ないですから、そしたらやっぱり理想のね女の子とかとやっぱし会う機会っていうものがあればね、まあ、そういう方に力を注いでいった方がね楽しく生きていけるんじゃないかというね、そういうところにね、まあ、行き着きますから、なんでね俺もまあでも言っても楽器ぐらいしか今ね好きなアイドルもいませんから、まあ、楽器がまたね今度そういうイベントあったらさ俺もね行きたいなと思いますからね、まあ、その時、まあ、楽器情報もお待ちしてますからね、こんなのあるよと、実はね楽器が、ね、こういうところでこんなのやってるよってねあればぜひね俺もね馳せ参じたいと思いますからね、そんな情報もお待ちしております。じゃああとね、今日喋りたかったことあるのかな、あるよいっぱい、あのね今週もちょっとね人とお酒を飲んだりとか、まあ、する機会もあってさ、なんか飲んでばっかだね本当に、肝臓悪いのに飲む機会ばっかり多いし、で一回飲みに行くとさもうこの年だから3,000円じゃ収まんないんだよね、4,000〜5,000円すんだよね、でも無理じゃないと思って、週に1回2回飲んでたらさ、俺銀行に1万円しかないのに1回飲み行って5,000円減ったらもう無理じゃんって、またりそな銀行ことりっちゃんからお金借りなくちゃいけないじゃんっていうさことになっちゃうから、まあこの辺はね難しい話なんだけど、で今回飲んだのはね、そいつは結婚してるんだけど、でそいつにね子供が生まれたの、だから子供生まれた、まあ記念じゃないけどさ、お祝い的なやつでねちょっとね人集まってさ、でちょっと飲んだんだけどさ、いやほんとね周りは結婚ラッシュで出産ラッシュなわけ、もう31になるとさ大体まあ友達は男ですからね、でそうすると31歳ぐらいになってくるとやっぱしみんなね子供作るんだよね、で、まあ、今週さ子供生まれたよっていうメールがさ2通来てさ、別の人なんだけどさ、だからもう2カップルにさ子供が生まれてさ、ね、子供ができたよじゃないんだよ、もう出産してるからね、生まれたよっつって、いやーそんなに子供みんな産まないでくれよって、だって結婚まず彼女、まあいいや女友達ね、俺女友達いるんだって言われたらうわーちょっとさあ開いたわーと思うじゃん、で俺彼女いるんだっつったらさうわーさあ開いたわーってなるじゃん、で俺結婚したんだってさうわーってなるじゃん、で子供生まれたんだっつってもう沈黙みたいなさなるから、もうそんなねポンポン産まないでほしいんだけどさ、でもまあめでたい話だからねと思って、でやっぱしね子供は可愛いっていうみんなで、そのね本当は主役のね そいつの飲み会だったんだけど、もう子供をね、ちょっと見ててね、あ、ごめん、遅刻しちゃったみたいな。そのぐらい可愛いらしいから。まあよくわからないんですけどね、子供。まあ僕の子供生まれたことないですからね。なんだけどさ。で、まあそんなんで子供生まれてね、よかったねって話でさ。でも、いろいろとね、子供のことを考えるじゃない。未来のこと。そうすると、結構大変なんだなっていうね、話もよく聞いてさ。なんか、幼稚園とかあるじゃない。幼稚園っていくらかかるか知ってるっていう話なんだよ。月にいくらかかんのって。あのね、3万円だって幼稚園に入れると月だから年間で36万円かかんのって。で、年少さんから入れるとするんじゃん。俺年少から幼稚園入ってたから、まあ年少から入れるんだろうなと思うんだけど、年少年中年長でしょ。そしたらさ、3年間じゃん、108万だって。やばいだろうと思って。安い専門学校通わせられるぜと思って。だからね、ちょっと、なんていうの、そういう育児的なね、そういう養育費、よくわかんないですけど、そのぐらいかかるらしいから、貧乏でも全然結婚して子供産んでね、安月給でもやっていけるじゃんっていう話聞くし、俺もそう思ってたけど、ちょっと無理じゃねえと思って。幼稚園高すぎんだろうと思って。俺の銀行口座のね、残高よりも高いぜ、毎月と思ってさ。だからこれどうしたもんかいのと思ってね。まあちょっと僕もね、近いうち子供欲しいなと思ってるから。ただそういう話聞いちゃうと二の足踏んじゃうなと思ってね。まあ困ってるところなんですよ。まあ、母体となってくれるね、女性、いないんですけどね。募集してますからね。ぜひね、母体になってもいいよっていうね、女性。まあ、俺結婚したくないですから。いや、結婚したいな。結婚もしたい。本当は、強がってるよ、いつも。強がってるから、ね、結婚はしたくない。子供だけ欲しいって言うけど、ごめん、本当は、結婚して、幸せな温かい家庭を持って、そこで子供ができて、家族でね、楽しく生きていきたい。俺が本当だよ。ね、今日は、まあ、エイプリルフールだからね。まあ、これは嘘か本当かわかんないんですけど、うん、本当なんです。ね。まあ、切実なんだけどさ。なんで、まあね、そんなね、女性とね、巡り会える機会なんてね、もうないですからね。もし、私そんな女性になれるよと、ね。まあ、いないと思うけどね。まあ、いたとしてもね、女性バッシングのね、的になっちゃいますからね。まあ、そういうのはね、あまり挙手しない方がいいと思うんですけども。まあ、そんなんでね、まあ、女性結婚、出産。まあこの辺ね、俺とちょっとね、遠い存在のね、話をね、今週はよく聞いたなっていうね、週だったかなってところかな。あとは、じゃあちょっとね、他にもお便りいただいてるからね、お便りも読んでいこうかな。ラジオネーム763番さん。シダ未来は可愛いよね、処女かなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、処女かなって話なんだけどさ、いや、可愛いよ。なんだけどさ、14歳の母みたいになってたでしょ、ドラマで。だって、14歳でも処女じゃないんじゃないっていうね。なんかちょっと、その役者魂みたいなのってありそうなさ、ね、女優さんだからさ、ね、14歳で、じゃあ出産するね、役をやるってことで、私、じゃあ処女捨てなくちゃって、いう風な役作りがあったかもしれないからね。もうここの真相わかんないですけど、ただね、なんかイケイケのケバケバっていう感じじゃないじゃん、この年になっても。だから処女の可能性があるよね。そのなんていうの、垢抜けないっていう部分がさ、処女属性が少しまだ残ってる感じがするから。だからまあ変な話、経験人数とか付き合った人数とかは普通芸能人だったらね、まあ5人、10人、15人、200人あると思うんだけど、シダ未来はね、本当に片手、もしかも1人か2人とかだと思うよ、あの雰囲気はね。雰囲気でわかるじゃん、やっぱし少し処女かどうかわかんないけど、男慣れしてないとかね、いう感じは、垢抜けなさ考えるとね、でも美人なんだけどね、処女に近い存在じゃないかなと思うからね、ぜひね、応援していってね、損はない、そんなね、可愛い子ちゃんかと思いますよ。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ガオガイガーさん。 こんばんは。遅くなりましたが、この間のオフ会楽しかったです。また行きますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、前回のオフ会来ていただきましてね、ありがとうございます。本当に、ま、エイプリルフールだからね、何でも言えますからね。この前のオフ会楽しかったです。かっこ笑いみたいなね、かもしれないですし、何とも言えないですけど、まあ楽しんでね、いただけてね、よかったなと。俺も本当にもう不安だからさ、毎週ね、お便りいただいていたような人がね、それがオフ会来てさ、で、オフ会の後にお便りくれないっていう状態になるとね、俺も不安で不安でね、押しつぶされそうになりますからね。まあこうやってお便りね、またもうラジオ聞いてくれないんじゃないかとまでね、考えるね、そんな日もありましたからね、また聞いていただいて、とてもありがたいなと思っております。またやったらね、来ていただけたらね、いいかなと思っておりますんでね、お待ちしておりますよ。では、あとね、ラジオネーム、ラジオネーム、ピピンさん、人見知りの女って良くない？他の男に寄りつきにくいしというね、お便りいただきましてありがとうございます。そうだね、ほんとそう思うわ。人見知りの女っていうか、まあ、その男にね、いつもなんかそういう方向性をね、向けるっていう女は嫌なんだよね。なんか寂しかったから男の方に行くとかさ、なんかそういうのがね、本当にね、あんまり好きじゃないからね。なので僕的にはね、まあ、そういう人見知りの女のはいいけど、ただ友達が少なすぎる女っていうのもどうなのってあるじゃない。だ俺はまあ男の友達だったらさ、まあそんなに少ないかっつうと、まあそんなに少なくもないとも普通ぐらいにはいると思うんだけどさ、でも例えばだよ、そのもう友達の少ないそんな女の子だったらどうすんだろうと思って、俺が友達と遊んでる時にその子はなんか一人寂しくしてるわけでしょ。だから女の友達は多い方がね、やっぱりいいかなと思うけど、あとまあ仲いい友達がいればいいけどさ、だから人見知りの度合いにもよるよね。本当に最初だけ人見知り で付き合っていく上でどんどんね、関係が良くなっていって、だから慣れた人にはすごい楽しくね喋れるっていう人だったら俺はそれでいいと思うんだけどさ、そんな子はなかなかいないね。だから男友達の多い女とかはね、本当に勘弁願いたいなと思っておりますね、本当に。じゃあね、あとね、今日話したかったことっていうのが、なんだろうな。モンスターハンターの話か。ちょっとしたいかなと思うんだけど、まあみんなしてないからね。俺だけの話になっちゃうんですけど、前ね、やってたモンスターハンター、150時間ぐらいやって、で、ハンターランクも40ぐらいまで行ってね、もう、結構、楽しいところまで行ったんですけど、まあ、残念なね、事件がありましてね、モンハン入れてあったね、カバンをなくすっていうね、ことで、またね、ゼロからのスタートになったんですけど、ただ、いつもね、一緒にやってるモンハンの仲間がいるんですけど、まあ、職場の人なんですけどね。で、その人たちと一緒にね、やっぱしモンハンやりますから、で、その人たちはもう、ハンターランク100とか超えてるわけ。なので、俺も、またゼロからだからハンターランク1から始まりますから。なんだけど、もう早くね、その人たちに追いつかないといけない部分があって。で、向こうも早く、同じラインに立ってもらわないと、なかなかね、効率が良くないということもあって、俺まだ始めて10時間とかのうちに、もう、集会場が G 級になってますからね。そんなモンハンしてます。もう、モンスターも強いですよ、G 級になったら。なんだけど、まあみんながね、G 級のモンスター倒してる最中ね、俺は周りでね、炭鉱夫するっていうね、素材集めをするっていうね、そんな感じで、もう近づかないからね、モンスターのいるエリアに行かないでっていうね、なんか素材集め、なんか、ね、そんなんで、まあ気がつけばね、G 級になってましたというところでね、まあそろそろね、装備とかも前の状態に戻るかなと思うんで、20時間、ね、全部で20時間経てば、まあ、前と同じ状況にね戻れるんじゃないかなってね、そんな感じでモンハン頑張ってるからね、まあぜひモンハン始めたばっかりにいたらね、まあ同じ状況なるかと思うんだけど、G 級までね引き上げてあげるってこともできるかもしれないからね、 ぜひそんなモンハンオフずっと言ってるんだけどね、モンハンオフしませんかと。まあ誰もね、あのモンハンオフをしようとしてくれないからね、まあ一人寂しくやるしかないんですけど、まあそんな感じの、まあモンハンの話かな。あんまりねモンハンの話してもね、あのいつもやってるね、あのワンシーズンに一回やるアニメのねレビューぐらいモンハンの話があんまりねみんな食いついてこないからね、なんともねちょっと話しにくいなという、そんな話なんですけども、まあそんなんでね、まあモンハントークでしたというところで、じゃあまたねお便り読んでいこうかな。本当にこんな感じで、ね、今日はもう細かくね刻んでいきますからね。ラジオネームガオガイガーさん、この間友人と飲んでて共通の知り合いの女の子の話になったのですが、そしたらその子が先日中絶をしたと聞いて驚いた。さらに別の女子、女の子も中絶を経験していたらしくて、世の中にはビッチしかいないのかと絶望しましたというねお便りいただきました。ありがとうございます。まあデリケートな話だからね、俺も何とも言えないけど、まあ内容によるよ、中絶ってもう致し方ないとかね、例えばまあ言ったらレイプされちゃってそれで孕んじゃっての中絶だったらしょうがないし、あとはなんだろうな、あんまり健康状態が良くなくてね、もう仕方なくっていう中絶とかあると思うけど、ただやっぱりねそういうまあ意識の低さというのっていうかね、なんとも言えないけど、そういう自己責任と的なねところでそれでちょっと中絶するっていうね、何も考えてなくてみたいな、だったら本当にもういい加減にしろとしか言えないからね。まあ俺はねそういう処女しかね望んでませんからね、そういうのとは全く無縁のね世界で生きていきたいなと思うけど、でも分かんないからね、あの処女だからってセックスした時に血が出るかっていうと血が出ない場合もあるから、だからそんな自己申告になっちゃうじゃん。だから過去に中絶をしていたっていうねことを隠して私処女ですとねいう風に言われて、いつも膣をねあの引き締める運動をね毎日してるから、もう処女をねなんかアピールできるじゃないかっていうね、そんな女とちょっとね引っかかった場合にはね、俺も錯覚しちゃいますから、この締め付け処女みたいなね、まあ、そんな締め付けがいいか悪いかも分かんないですからね。なのでね、まあ、そんな言われなかったら分かんないけど、ただねもう本当にそういうのもあるから、 そういうまああるよ、ダメなっていうか、まあ良くない中絶とさ、まあ致し方ない中絶ってあるけど、まあできる限りね僕はね症状がいいなって思っちゃうからね、まあなんとも言えないデリケートな話だからね、まああまり深くは僕は喋りませんけどもってねところですかね。じゃああとね、こちらの方で、お便りいただきました、ラジオネーム、ピピンさん、パルさんが好きな人が中絶経験者だったらどうする、レイプとかじゃなくてとりあえず死にたくなるよなって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあデリケートな話だからね、俺もここはねあんまりなんだけど、まあ死にたくなっちゃうよね多少、わかんないよ、でもここが難しいところだよね、どのぐらいまでどのぐらい好きだったらこの辺も超越できるのかっていうのは分かんないからね、なんとも言えない。だからでもガッキーが中絶経験者だったらセーフだよね、そのぐらいガッキー魅力あるから。なのでだ、あとはもう本当になんか男好きでっていうとかだったらその後が怖いからね、もうちょっとご遠慮願いたいけど、もう本当にまあ、たまたま自己的なところで、で別になんか例えば俺がさあんまりその構ってあげなくてね、それが寂しくてっていうのが寂しかったら別にさ自分のその女友達だったりとか趣味とかに走ればいいけど、男に走っちゃうタイプの女がねいるから、そういう女だったら本当にご遠慮願いたいけど、そうじゃなければまあガッキーだったらね、俺は我慢するかなって思います。まあガッキーだったらって話ですからね。まあ普通の一般女性ではね、多分まあ死にたくなっちゃうかなって思いますけどね。じゃ あとね、ラジオネーム771番さん、チンポってねお便りいただきました。ありがとうございます。たまにはこういうお便りが欲しいよね。やっぱチンポ、 チンポってこの3文字がさ、やっぱり世界を作ってる部分あるからさ、まあたまにはね、この響きをちゃんとポッドキャストの方に、最近言ってなかった、チンポって、おチンポスとしか言ってないからね最近ね、チンポって言いたい、そんな日もあります。やっぱね、こうやって気分が沈んじゃってる時にね、チンポっていうだけでね、なんか元気が出てくる、そんな魔法の言葉。ぜひね、明日みんな学校行ったらね、みんなでチンポって言うとなんか楽しくなってくるからね、それを廊下歩きながらね、チンポチンポって言ってると、まあ内心症下がると思いますけどもね、友達の評価上がりますからね。まあぜひね、新生活ね、新入生はね、それをね実践していただいた方がねいいんじゃないかなと思いますけども。あとは、ラジオネーム、正面ランナーさん、今日は、川崎大使で、断魂のお祭り金丸祭りがありました。パルさん行ったことありますかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ありますよ。過去のね、いつの放送かな、まあどこかでね、多分スペシャルウィークとかかな、わかんないけどね、金丸祭り行ったっていうね放送ありますからね、ぜひ探して聞いていただけたらね、その内容がね、わかるかなと、そのぐらい詳細にねレポートしてますからね、まあ、ちょっと過去文をね聞いていただけたら嬉しいかなと思うんですけども、まあこれね、もう一回行ったらもうお腹いっぱいだからね、一回行っても二回目行ってないんですけど、まあ驚きのね、そういう街並みですよ。完全に弾痕、ピンク色の弾痕をねみんながね祀ってさ、でおみこしにしてさ、みんながエッサマーラエッサマーラっていうね、そういう風に掛け声をしてね、みこし担いだりとか、あとチンコの形をした飴があるんですけどね、これをもう女の子がもうペロペロ舐めてる、もう驚きの光景ですからね。そんな金丸祭りね、神奈川ですからね、全然普通にみんな関東に住んでる人はねサクッと行けると思うからね、ぜひ来年あたりなんてね行ってみたらね面白いんじゃないかと思うんだけど、ただまあ何とも言えないよねっていうね、感じになるかと思うから、まあ楽しめる人はね楽しめると思うんだけどね、俺はまあラジオがあったから行ってね、なんか面白いかなと思って行ったんだけどさ、まあ一人で行ったからかな、わかんない、友達とそういう下ネタの話がねフィーリングの合う友達と行ったらさ、ちょっと面白いかもしんないね。まあそんなね、まあいいじゃない、ツイッターでさ写真をね撮ってアップしてさ、チンコなうっつってさやれば、まあ盛り上がること必死かなとね思うからね、まあそんな、まあ、春のねイベントですからね、気持ちが高ぶった時にね、ぜひね来年あたり行ってみたらね楽しいんじゃないかなと思いますよ。じゃあね、あとはねお便りいただいてるのがありますね、ラジオネーム赤なめさん、容姿端麗で器量よしで性格もめっちゃ合うんだけど丸々な女性の丸々があるだけで興ざめな特徴ってありますか、僕はタバコを吸うですってねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、タバコを吸うはね、だからまあだから難しいところだよね、容姿良くて器量も良くて性格もいいと、だけどもうこれがあったらダメですよって女性なんだけどさ、一般人レベルで考えたらね、普通のまあ可愛いかなとかねいいかなって思う子の中でこれがあったらやだなって言うんだったら、やっぱタバコはもう本当にきついんだけど、ただもう全てにおいてさ、ガッキーだったらっていう前提にしちゃうとさ、全部超越されちゃうんだよね。だガッキーで本当にねえ、ガッキーレベルなのに無理っていうことがあればね、本当にダメなんだろうなって思うけど、でもガッキーだったら大体許せちゃうと思うんだよね。だでもやっぱし、親かな、俺はその子の親がちょっとおかしかったら無理かなって思うよね。なんだかんだ結婚したらさ、家族ぐるみの付き合いになるからさ、そう考えるとその親の性格だったりとか、やっぱ考え方とかって結構重要じゃない。だから、ガッキーの親が結構ドキュンだったら俺はちょっと無理かもしんない。だ付き合うだけだったらいいけど、結婚になるとさ、やっぱし家族だからね、わかんないじゃん、その向こうの一家をね、やっぱし何かあったらさ、 助けてあげなくちゃいけないしさ、俺たちも何かあったら助けられる可能性もあるしね。だからそこがね難しいかなと思うけど、やっぱ親だねっていう部分は正直ねある気がするな。まあなんとも言えないね。タバコ吸ってたらね俺も嫌だけど、もうやめてもらえばいいけど、やめてもらえばいい内容だったらいいけどさ、まあ親はねもう選べませんからね。なのでね、あとはさっき出た中絶って部分もねちょっときついかなと思うけど、でもそれでもガッキーだったら超越できるからね。なんでまあ個人的には、ね、良くない家族ね、これがあった場合はね僕はちょっと興ざめしちゃう部分があるかなと思います。なんかちょっと真面目系じゃないかこれな。あとね、ラジオネーム喫煙者 X さん、先週ねちょっとね自炊の話が出たんだけど、パルさんって自炊するのってね話ちょっとしたのでね、それのお便りかと思います。こちらがパルは自炊しないでしょ、マザコンの真面目系クズで、堕落的な生活が染み込んだしゃくれだもん、そんな人は自炊できないよ、料理って割に 知的に、創造的な作業だもん、30で、漠然とアニメ見ているような受動的な消費体質なパル君には無理でしょ、悔しかったら自炊してみなよっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ自炊ね、いやするよ、昔はしたよっていう表現が正しいけど、引っ越ししたばっかりだったらね自炊したのやっぱ楽しいじゃない、なんだかんだで自分が料理うまかったりするとね。俺も家庭科は成績いいからさ、4か5しか取ったことないからさ、家庭科だけはいいんだけど、だけどねやっぱめんどくさいんだよね何かと。まあ食器洗うのもめんどくさいしさ、で家帰ってきてからさ準備してやったりするとさ時間もかかっちゃうから、まあ家帰ってくる途中にね牛丼屋さんがあればさ、もう今日なんて別に280円で食える、ね、そんな世の中じゃない一杯。そしたら290円で食ってさ家帰るのが一番、ゴミも出ないし洗い物ないし作んなくていいしね、時間もかかんないし、そう考えるとどうしてもね牛丼屋に流れてっちゃうっていうね部分は致し方ないかなと思うけど、まあ週1回2回ぐらいね今自炊するようにしてる。まあ自炊って言っても本当に適当なもんですよ、焼きうどんですよ。なんだけどそれでもねしないよりはいいかなと思ってね少しずつしているかなってところだね。まあ焼きうどんのバリエーションっていうのはね無限大にありますから、もうソースを変える、その調味料を変えるだけでね無限大にまず広がりますからね。醤油だったりとか中濃ソース、あとはウスターソースね、まあいろいろあるから、まあ、変えてみたりとかミックスしてみたりとかねありますし、俺がね高校の頃ねその部活卓球部だったんですけども、卓球部が文化祭の時にねいつも出す出し物としてね毎年恒例なのが焼きうどんのお店を出すのがね毎年恒例でね、部室にはでっかいねそういう鉄板があるんですけどね、そういう屋台用の鉄板がなぜかね部室にいつも転がっててね、何なんだろうって、ね、最初思ってたけどね、これで焼きうどん作るんかと思ってね、汚ねえなと思って、超汚いんだけど、まあ超洗うからねやる前は。でそれでさ毎年まあ伝統だよね、まだ残ってたら嬉しいけどね、もうやってないだろうとは思うんだけどさ、それで近くのね大型スーパー行ってさ安いねで肉買ってさ、で焼きそばと野菜買ってみたいなやってたからね、焼きうどんまあ焼かせたらねまあ そこそこですよってね。ただ焼きうどんってさ俺よく思うんだけど、ソースが悪いのかよくわかんないんだけど、醤油にするとそういうことないんだけどさ、ソースで焼きうどんするとなんか後味っていうか鼻に抜ける感じの匂いがうんこの匂いしないと思って、それで俺いつもね、まあ、人に出すんだったらソースでは出せないなと思っていつも悩んでんだけど、まあ自分で食う分にはね別に鼻から抜ける匂いがうんこでも問題ないんだけどさ、そういう悩み持ってる人いたらねぜひちょっとね解消したいから教えていただきたいんですけど、何が悪いんだろう。でもウスターソースでも中濃ソースでもどっちもねちょっと臭いんだよね、あれ何なんだろうっていうねちょっと不思議がねちょっとありますけども。あとはラジオネーム下打ちパンダさん、少人数5対5なんだけどいろいろな回があってアニメ好き、あすいません、飛ばしましたね、下打ちパンダさんで、パルさんにおすすめのお見合いパーティーがあるよ、 少人数5対5なんだけど、いろいろな会があってアニメ好きの会とかあるみたい。マーズカフェで探してみて、場所は池袋だよというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、調べちゃった。マーズカフェで検索してね、さ、いろんなね、そういうお見合いパーティーがあってね、面白そうなと思ったんだけどさ、ただね、男性が6500円とかで、女性500円とかなんだよね。だからさ、ここをさ、なんていうの、俺たち男は何、男女差別だってなんか強く言えないのかねと思って。で、あと、6500円出してれば、男は結構ね、まあ、真剣じゃない、真面目だけどさ、女の子の500円なんてさ、牛丼2杯も、2杯ぐらいで食えるわけじゃん。そのレベルのワンコインだからね。そんなんで参加されてもさ、もう冷やかしだよねと思って。中にはいるよ、真面目な人はね。だけど、やっぱりさ、お互い3000円ぐらい出すことによってのさ、その真面目さってあるじゃない。だからその気軽に、なんか、ちょっと試して行ってみようかなぐらいの女が来たところでさ、もうこっちとは願い下げなわけだよ。だから、やっぱちょっとね、もう少し、まあ、一緒の金額とは言わないけど、やっぱ2000円ぐらいは出してる、そういう回じゃないと、なんか女性の真剣さが感じられないよねと思って。なんか、ね、別に結婚とかさ、付き合うとかじゃなくても、せめて友達は欲しいなっていうぐらいのさ、意気込みがないとさ、なんかね、ちょっと冷やかし程度で見てみようかなぐらいだったらさ、もう本当にそんな勘弁してほしいですねってところでね。なんでね、まあ、いろんなね、集まりがあったから、で、場所も池袋とかもあったからね、まあ、ちょっと俺もね、そういうの探してみようかなとは思うんだけどね。ただ、その後つながらないからな。自分でさ、例えばそういう、なんだ、合コンだったりとかさ、行くとするじゃない。そういう、なんだ、結婚のね、そういう専門のさ、ところがあって、そういうところが開催しているね、そういうイベント行くとしてさ、でも結局最後は自分になっちゃうからさ、知り合って2、3回メールとかするかもしれないけど、その後になんか強い推しをさ発揮するわけでもないからね。で、自然消滅ですよ結局は。そう考えるとやっぱり友人開催の合コンっていうのは一番いいんじゃないかなと思ってさ。そうすると俺がなんかね、あの子すごい気に入ってるんだけど、ちょっとメールして、もうそれからあんまりメールしてないんだってなったら、じゃあまたちょっと気になってるんだったらまた飲み会開くからっていう話だったりとか、あいつ気に入ってるらしいよとかね、言ってくれるわけじゃん。そういうね、俺たちみたいなね、前に出ていけないタイプはね、そういうなんか後ろ盾というかね、後押しが必要だからね。だからそういう意味で友人の主催のね、合コンに行くのがね、一番いいんじゃないかなって、ね、最近思ってるんだよね。で、まあ、難しいよもちろん、難しい。やっぱり、なんつうの、もう頑張んなくちゃいけないわけじゃん。すっ転んでもいいわけじゃないじゃん。やっぱ友達のさ、メンツだったりさ、あるわけだから、そこで友達に恥かかしちゃいけないから、多少なりともね、くだらない話はね、少しずつ抑えて、それでいてちょっと真摯な感じにしないといけないわけじゃん。だから、まあ、チンコの話できないよね、まずね。いや、わかんないよ。チンコの話していい人がいてもさ、やっぱりチンコの話をさで盛り上がっちゃうような合コンになっちゃったらさ、その主催したね、友達もなんかいたたまれなくなっちゃうからさ。なのでね、その辺難しいなと思うけど、だけどそろそろね、友達主催のね、合コンに行くぐらいのね、感じにしないともうやばいんじゃないかなとね、ちょっと最近思ってるね、そんな昨今でございますね。じゃあちょっとね、お便り読んでいこうかな。ね、てかさっきお便り読んでますけど、じゃあ今日喋りたかったこと喋ろうかな。まだあるんだよ、 いくらでもあるんだけどさ、あー、ないですね実は。いや、あったね、意外とあるんだね。先週ね、女のね、こんなやつがちょっとやだわっていう話を、女性解体新書っていうねコーナーでしたんですけど、まあ面白くないんですよ、女の話ってやつがさ。それで、なんでこんな面白くねえんだっていうね話をしててさ、で、大体友達の話をすると、なんとかちゃんがさーって、ね、こないだこんなことがあってさーって、で、自分の話しろよってね、そういうの思ったんですけど、その時にね、 もう一つなんか、まあ似たようなね、ちょっとあんまり好きじゃないなってことがあって、これは女性じゃないんだけど、芸人さんっているじゃない、よくね、テレビとか出ていらっしゃいますけども、ああいう芸人さんのさ、普通の話は面白いんだよ。なんだけど、その、芸人さんの喋る、その、なんだろうな、うちの事務所の先輩が、みたいな、とかさ、何々のコンビの何々がさ、みたいな、そういう話、あれ面白くないじゃん。その、うちはネタっていうよりも、まあ、みんなが知っているね、人だから、有名な人たちの話だから、うちはネタってわけではないんだけど、なんかさ、〇〇のコンビのあいつがこないだあれでなんか一緒に飲んだんですけどみたいな話をしてもさ、いや面白くないよねその話と思って、だ話自体が面白かったとしてももう面白くないんだよと思って、そいつの話を聞かせろよと、お前のね知り合いの話をするためにそこにいるわけじゃないだろうと、お前の話をしろよと。でその友達とかね、そういうなんだろう芸人の仲間の話するんだったら、仲間が来て話せばいいだけの話だからね、わざわざそこで中間に人を入れて喋る必要もないしと思ってね、まあその辺がね、あんまだからその芸能人の芸人の面白くない話とその女性の面白くない話がちょっとリンクするなっていうのがね、先週ちょっと思ってね、思ったんだけどちょっと出てこなかった話だったからね、ちょっとしてみたいなと思いましてね。でちょっとね、じゃああとお便りいただいてるからね、ちょっと読んでいきたいと思うんだけど、ラジオネーム、ネイミンさん、みんなそれを、あすいません、パルにとって面白い話と他人にとって面白い話は違う、みんなそれを了解して他人とのコミュニケーションを取っている、その前提が分かっていないからパルはコミュニケーションを取るのが下手なんだ、つまり他者への配慮や想像力が欠如した結果なんだよ、自分では気がついてないかもしれないけど、パルは独りよがりの自己愛の塊なんだよ。もう少し他人というものを意識しなさい。その無自覚なインギンブレイさが居酒屋のマスターを怒らせたんだよ。皆まで言わせんなよ。恥ずかしいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、その後にね、他の方、759番さんからお便りいただいてますね。またパルさんのガラスのハートが粉々になっちゃうよっていうね、お便りもいただいてます。ありがとうございます。フォローありがとうございますね。ね、まあ、これね、難しい話なんだけどさ、やっぱ、でも言ってる通りだと思うの。俺がね、やっぱり、独りよがりのね、自己愛の塊だと。いうことは、本当に重々承知してんだよね。俺ラブだからやっぱりさ、他人に興味ないんだよね。全然他人に興味ない。だ面白い人はいいよ。なんかさ、何かを始めてるとかさ、何か夢を持ってね、で頑張ってるとか、そういう人はすごい気になる。面白いしさ、でね、最近どうしてるかなとかすごい気になるけど、そういう人じゃないと、あんまね、興味湧かないじゃん。面白くないわけじゃん。だから、もうどうでもいいわけよ。そうすると、やっぱり自分、の方がやっぱ気になるわけだから、自己愛になっちゃうよねっていうところは、まあ、しょうがないよね、少なからずあるなと思います。で、まああとはまあ俺がね面白いと思っていることとね、他人が面白いと思っていることはまた違うよって話なんだけどさ、でもそうしたらさ、やっぱり俺が面白いと思っていることを面白いと思ってくれる人だったりとか、まあ、もしくはその他の人がね面白いと思っていることがあって、それがたまたまね俺が面白いと思っていることと、まあ、ちゃんと一致すればさ、それが一番いいわけだからさ。でも俺そんなに、まあ、もちろんこのラジオはさ、俺が面白いと思っていることをこうやって公開して、で皆さんどうですか、これ面白くないですかっていうことで喋ってるわけじゃない。だからまあ難しい話なんだけどさ、ただやっぱし俺が面白いと思ってることは多少面白いと思うのよね。まあ、自己愛の塊だからね、俺が面白いと思ってることは面白いと思ってね、それは話してるんですけど、だから別に俺が面白くないって思っていることに対して別にもう興味ないからね、どうでもいいですからね。なんでやっぱし女性の話は俺にとって面白いっていう話じゃないから、 どうでもいいんだよね、やっぱりね。そうすると本当に無関心になっちゃうよねってことはあるから、だから女の子もやっぱり多少そういう面白いっていうことがやっぱし近いね認識を持ってくれてる子じゃないとなかなか難しいんだろうなと思うよね。だからそういう意味ではやっぱりさっきありましたけど、女の子がこういうね〇〇があったら本当無理っていうところを考えると、やっぱ話が面白くない女は無理かもしれない。イライラしちゃうもん見ててね。なんでそういう話になるんだと、もっとこうやって喋ったら面白くなんじゃないのみたいなさ、あるじゃん多少。そんなことも考えちゃったりはしますよねってねところです。じゃあね、あとはね、今日も結構お時間経ったから、じゃあお別れのコーナーねしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あとは、まだ喋れなかったことなんかをねつらつらと、やっていこうじゃないかというコーナーなんですけども、お便りね結構いただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、775番さん、自分は食事のマナーが悪い女性はマジで無理です、くちゃらとか論外というねお便りできました。ありがとうございます。無理だね。まあそうやってやっぱりねみんなに言われると指摘されればね、ああこれも無理だなあれも無理だなってなるけど、くちゃらね、口を開けてくちゃくちゃとご飯食べるね例のあいつらですけど、まあわかんないよ、自分は意識ねそういうしてないかもしれないけど、実はくちゃらだったって可能性もあるけど、でもねわかる、俺はねくちゃら無理だし、あとマナーの悪い人はあんま好きじゃないね本当に。やっぱ多少なりともさ、だ箸の持ち方が汚い子とか多分無理だよね普通に。でもこれも全部言うと親じゃん、親の教育っていう部分じゃない、その別に、まあ、頭いい悪いとかそういう教育あるけど、それよりもその一般常識だったりとかそういうマナーだったりとかそういうのは教えられるわけだからさ、そういうのがねダメな子は本当無理だ。あとだから好き嫌いが多いとか、調理方法を変えれば食べられるっていうのはすごいいいのね、それだったら問題ないんだけど、もうなんかその食材がもう無理っていうのが多すぎる子本当に無理。てか大体だから無理な子ばっかりじゃないか最近の子は。なんかねあんまりそういうねちゃんとした子がいないかもしれないですね。なのでね、まあくちゃらは無理だね本当に。もう食事のマナーとか礼儀じゃないけどそういうのはねやっぱし親の教育だからね、そういうのがちゃんとなっていないっていう部分でもう無理だし、あとその親とねそんなマナーの悪い子しか育てられない親とはあんま付き合いたくないですねってね。だって自分の子供が生まれてしまったらその人の孫になるわけだから、何かしら影響出るからね、やだもん自分の子供がくちゃらになったらね本当に。なので、本当に、まあ、関わりたくないですねってところかな。あとはラジオネーム、774番さん、来年は金丸祭りオフ会決定ですねというねお便りできました。ありがとうございます。まあありえるね、最近そういうオフ会ねするのも本当に酒飲んでね、まあラジオのオフ会だからね、俺がまあ喋って突っ走るっていうね、まあ会で別におかしくはないんですけど、ただやっぱしねせっかく童貞ネットっていうねラジオやっていて、で下ネタも OK なラジオなんですからね、そしたらもうチンコを祭ってるねそんなお祭り参加するのもね一つかなと思いますからね。でもちょっとやばいね、みんなしたら、ニュース出ちゃうからねそれはね。もしかしたらもう俺も最近本当に怖いからさ、そういうイベント行くとさインタビューされちゃう、そんな人間になってきちゃったからね。だからこれ金丸祭りのね会場で俺インタビューされたらさすがの俺もちょっときついからね。これこの間インターネットの動画でねその池袋の合コンの模様がちょっと中継されましたけども、これがだよもう地上波乗っちゃった時にはさもう救えないからね。それも合コンとかだったらいいけどさ、金丸祭りだからね、それでちょっと放送されちゃったらね、それはちょっとまずいよ。それは俺もどんどん顎しゃくれて見えちゃうからね、難しいところかなと思うけども、ぜひね、まあ、一個ね、そういう まあ、一人で行くのちょっとね、気が引けるなって人いたらね、オフ会だったら行きたいかもってね、あるかもしれないから、ちょっと来年、検討したいななんてね、思っております。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム正面ランナーさん。パルさんは、マチコン以外の嫁探し方法は何を考えていますかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。考えてないよね。他、なくない？だからやっぱしその友達の合コン。友達主催の合コンか、まあ、あとはわかんないね。もう、パルさん、結婚してよっていうのがツイッターできたら、ね、俺もリツイートしますぐらいの話じゃないですか。だからもう、ないよね。だ、それがわかってればさ、俺も31歳になってこんなことになってないからね。わかんないんだから、その、学校では、嫁の探し方をね、教えてくれないんだから。いらないんだって、そんななんかさ、方程式とかさ、そんなんいらないの。女、ね、金、女、仕事。もう、この内容に対してだけアプローチする勉強を教えてくれればいいのに、もうそれ以外のもういらないの。もう本当に、そんなんばっかだから。だからね、俺もなんとも言えないけど。でも、あれだよ、今中学生、高校生もし聞いてるかもしれないからさ、そんな話にして明日からじゃあ勉強しないよってなったら困っちゃうからあれだけど、勉強は役に立つからね。例えば、塾の先生になるとかさ、その結構だって大学生になったら、塾の先生とかのバイト結構してるやつ多いんだよ。そう考えると、本当にそういう勉強、ね、もう、正直まあ日常生活じゃ使わないレベルになってきたとしても、そういう塾の先生とかになれるっていう、普通に学校行って勉強してるだけで塾の先生になれるんだから。アルバイトだったらね。だから、そういう意味ではすごいね、勉強しといた方がね、いいっちゃいいから。そこはね、あんまり、間違えないようにね、日常生活で使わないじゃんっていうので、もう、勉強しなくなっちゃってもったいないから。道をね、狭めちゃいますからね。もしかしたら、塾の先生になったらさ、その時教えた教え子がね、超絶美人で、で、まだ高校生だと。いうことで、じゃあその高校生の子がね、大学、合格したらね、じゃあ先生と付き合おうかって話になって、で、処女ゲットですよ。で、そのまま結婚。こんな素晴らしい道がね、塾の先生には残されてるかもしれないから、ここでね、勉強を諦めちゃうってのはもったいないからね、ぜひね、そういう可能性にかけて、因数分解なんかをね、してみたらいいんじゃないかなと思いますよ。あとは、お便りね、お便りいただいてるのをちょっと読んでいきたいんですけども、結構多いな。ラジオネームレムさん、春アニメそろそろ始まりますね。ところで、そこでおすすめのアニメがあります。君と僕っていうアニメです。一期の最初は BL みたいだったけど、後半に連れて結構面白いです。高校生だった人も楽しめると思いますよ。まあ2期の1話予約してください。ちなみにパルさんはおすすめのアニメはありますかというね、現在放送しているものでも、始まるものでも OK ですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まず最初に、ぶった切っちゃって申し訳ないんだけども、君と僕、俺ダメなんだよね。あれ2話ぐらいまで見たんだけどさ、無理なんだよね。いや、面白いっていう人すごい多いんだよ。だから俺も頑張ってみようと思ったんだけど、あの BL 集と、あと絵がね、ちょっとよりめチックなのと、あとなんか言ったらね、まあ今男子高校生の日常ってアニメやってたじゃない。あれすごい楽しかったね、面白くてさ、今期すごい良かったんだけど、でも言ったらああいうギャグ満載だったらね、男子高校生の日常っていう部分は面白いと思うんだけど、そうじゃない男子高校生の日常ほどつまんないものないじゃん。女子高生だったら可愛いで済むよ、軽音とかさ。でなんか部活とかやっててね、でそれがなんか主軸になってやってればいいけど、そういうのも特にないし、それでいって男のさ、なんか日々どうなってますみたいに見せられてもさ、あんまね来ないんだよねと思って。やっぱね、言ったら、ま、できればさ、俺が求めてるアニメにはさ、やっぱしストーリー性も多少は必要なんだよね。でそれかも本当にもう 完全に、行っちゃってるぐらいね、男子高校生の日常みたいなね、あんぐらいギャグだったりとかだったらすごい楽しいんだけど、もうなんかどっちつかずだし、って、そんなね、せっかくね、こんなアニメ好きなんですっていうね、言ってくれてるんだけど、ね、それをボロクソに言っちゃってるんで、もうちょっとね、あれなんですけど、なので、ごめん、君と僕は2期は見ないです。ごめんなさいっていうね、本当に面白かったらね、まあ、多分2チャンネルで、また盛り上がると思うから、その時は見ようと思うんだけどさ、そうでもなければね、本当に見れないかなって思います。で、あとまあ、今期のさ、今期ってその、春ね、これからまあちょこちょこ始まってると思うんですけども、アニメがねまた新しくいっぱい始まりまして、あのね春すごいらしいよ。60本以上新しいアニメ始まるらしいよ。そんな消化できないからっていうね。だから言っても正直さ、その1日2本見たとして、でまあラジオの日がねこれ日曜日あるから、まあ、この日が結構きついなと思うから。まあ、週6回はアニメ見れるとして、かけるね、2本だとしてさ、1週間で12本。まあ、この辺が普通に生活しながら見るのって限界だと思うんだよね。あとはもう結構、休みの日に貯めといたやつを見るとか、そういう風にして、いけて20本だと思うの。でも、その3倍始まるんだよね。60本は無理じゃないと思って。だから正直今回、やりますよ、もちろん。アニメレビューのコーナーはね。アニメ始まりましたらね。だけど、本当に、まあ、いいかなって思うやつだけを見て、それで、あれダメだった、これダメだったって話になるかなと思う。なので、まあ、これはね、俺と、あとリスナーのね、みんなでね、手分けをして見るしかないと思うから、俺の見ないジャンルでね、すごい面白かったってあったらね、その辺は教えていただきたいからね、ぜひ、まあ、来週か再来週、まあ、遅くても再来週の放送はそのアニメレビューの回になると思うからね、それまでにぜひね皆さん見ていただけたらね、まあ助かるなと。本当に俺もね、昔のタイガー&バニーっていうね、この間やってたアニメありますけど、あれ全然注目してなかったの。なんだけど、それまあ2ちゃんだったりとかね、そういうところですごいいいっていう話題になってて、それで見たら面白かったってのあるから、正直そういうね、そういう漏れがあるのが怖いから、できる限りより1話見るようにしてるんだけど、それでも本当に抜けてたのが本当にタイガー&バニーだったから、そういう意味でね、ぜひそういう抜けてるのあったら教えていただきたいっていうね、ところありますからね。まあ次回ね、それかさらにね次の回ですけども、楽しみにね。まあ反響ないですけどね、アニメ好きが少ないっていうね、そんな童貞の集まりなんてねえだろうと思うんだけど、みんなアニメのオタクで部活は卓球部でってのはまあデフォだと思ったんだけどね、そうではなかったらしいからね、意外とみんなリア充っていうねところだと思いますよ。ねじゃあ、あと、ラジオネームはやての帰宅部さん、パルさん生で聞けないのでポッドキャストで聞いています。毎回自虐プギャーオツです。 JK の話なんて持ってるだけっすよ。女性解体新書でそんな妄想 JK うざって叩いてくださいよ。とにかく女にモテて、メンヘラじゃない普通の部活やってる女子にモテて、というね、お便りいただきましてありがとうございます。そうなんだよね、もう俺たちは普通を望んでんだよ。そんなにね、まあもちろんガッキーがいたらまた別ですけど、もうガッキーの話はもうやめようね。もうこの話するとない話だから。普通のね日常生活で考えた場合にさ、だから俺たちピッチとかメンヘラとかスイーツとかね、あいつらはもう本当にどうでもいいの。普通の女の子でいいの。普通に部活やってるような女子、本当にこういう子たちにねモテたい、もうそれだけの願ってるのが。なのにもう普通がない、もう私たちちょっと個性求めてなんかやってますけどもみたいなさ、なるわけじゃん。もうお前らの個性は逆だからってね、まず本当にもういいよって、そういうなんかわざわざ個性出そうとしないで普通に生きてくれればそれで十分。今はそれが個性になるからね、みんなが個性個性つっておかしくなってる中で普通っていう部分が出てきたら、もうこの人も完全に個性だからね。なので普通の女の子一番いいですよねっていうねところにね、俺たち男は行き着くんじゃないかなと思いますよ。じゃあそんな感じのねところなんですけども、 まあ、ちょっとねお話も長くなっちゃいましたからね、まあ、この辺かな。あとはまあちょっと読めなかったお便りね、まあ、またちょっと来週もね読んでいきたいと思いますからね、ちょっとね量が多いと読めなくなっちゃうってこのねキャパのね狭さで、これ勘弁していただきたいんですけども、読めなかったお便りなんかはねその掲示板の方でねちゃんとラジオ用紙でその3っていうところにね書いてあるから、ぜひね、まあ、ポッドキャストでしか聞いてないよとかねいう人いたらぜひ掲示板とか見てもらうとねもしかしたら面白いかもしれないよねって思いますからね、その辺もぜひね、俺もちゃんと掲示板全部見てますからね、ちょっと返せないね、コメントも返せないようなちょっとお便りもあったりしますけども全部見てますからね、その辺はまあそんな感じですねってところですね。じゃあそんな感じで今日もねそんなんで今日終わりなんですけども、で来週なんですが4月の8日の日曜日、また23時からね1時間ぐらいやっていきたいと思います。もう4月だからね早いもんでね、もう4月8日になってくればもうみんな新しくね、新生活始まると思うから、ね、まだね4月1日だと春休みとかだと思うからね、まあこの春休みでね十分まあパワーを充電してね、でまあ新学期、あとは社会人だったら、ね、社会人だったらでも3月ぐらいから行ってんのかな、わかんないけど、まあ社会人の人もね新しい、まあ、ところ行く人もねみんな来週ぐらいには始まってると思いますからね、心折れないように、やっぱりね最初の環境は慣れるのが大変だからね、なんとも言えませんから頑張って乗り越えてね、でまあ学校でね童貞ネットをね聞いていただいて、でお前何聞いてんのってね、あ俺これ聞いてんだけど面白いよみたいな、聞いてみるみたいな、見せたら童貞ネットみたいなね、もうこいつダメみたいな、一生いじめられっ子みたいになっちゃうからね、隠して聞いていただいた方がねいいと思いますから、もう見つかった日には、ね、本当に卓球部とかしか入れなくなりますからね、リア充ね目指していたのにね、高校デビュー目指していたのに、ね、このラジオバレたことがきっかけでみたいな、ね、なるから、そこは気をつけていただいた方がねいいんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じでね、結構お便りいただいてたのにね読めなくてね申し訳ない、またねちょっとね来週ちょっと読みたいと思いますからね、ご勘弁いただけたらなと思いますよ。そんな感じでね今日もね1時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。